はいどうも、おかげさまラジオの金太です。
上岩です。
富森松です。
これ 1,2,3 でしょ。
はい、これ放送日は
放送日は、はい、6日ですよ。
おめでとうございます。
はい、ありがとうございます。
何月10月の、
ああこれ10月の6日の分です。
お誕生日でしたっけ。
5日、昨日でございますね。
ああ、おめでとうございます。
いくつになったんですか。
3でございますね、50。
ほう、
どないする、これ。
えもう今更どないするって悩みあります。
あのね、うん、僕で、あので
もういいか、早いな。
若い頃にね、はいはい、音楽をね、うん、まあ志しというか好きや、音楽が好き、はいはい、うん、音楽で世界が変わるかもしれんとかって言って、いろいろ反戦法文とかも聞き、はいはい、日本の音楽中心ですけどもね、うん、まあ聞いて、はい、そう思ってた ことあの、そう思ってた頃に、はいはい、画面の中、テレビの中でね、うん、ロックをやってた人っていうのは、限界30そこそこなんですよ、きっと。僕らが子供の時に見てた人たちが、
うん、はい、でそれ例えばどの辺の人ですか。例えばフォーク、
フォークソングでも、フォークソングでも、まあじゃあ40でもいいですわ、はいはい、てっぺん40、うん、ね、
え、
日本のロックと呼ばれてる、うん、じゃあメンタンピンとか、あれは、ハイカラ白痴の人たち誰でしたっけ、うん、
誰のことを言って
るの。まあその日本のね、はい、ロックというものの先駆者の人たちがちゃんとお金儲けできてる人たちよ、うん、それを僕たちが子供の頃にね、かっこいいって見てて、うん、消えていった人もいっぱいおるけども、うん、その人たちと共に音楽のシーンがね、うん、年笠がどんどん上がっていったわけですよ。ロックをね、うん、やってる、ロックをやってる40代っていうのは俺たちや、うん、それ見て、うん、40のじおっさんでもロックやってんやつ、うん、せやけどもそっから上はまだ おらんかったんですよ。
まあ、うん、まあそれはいなかったってことですよね。
そうなんですよ。だから
やめたじゃなくてね、
うん、やめたじゃなくて、やめた、はいはい、あの流行ってた人たちはやめたりしたんよね、はい、例えばツイストとかおらんになったりとか、ハウンドドッグがおらんになったりとか、
それじゃなくて、それより上の人たちはですよ。
だから、うん、日本のロックを作ったと言われてる人たち、その歴史のね、中に僕はドーンって僕らはおって、うん、でもその頃は、うん、そのちょっと20自分の年齢の20個ぐらい上の人たちが、うん、一番エッジのさてっぺんで走ってたわけですよ、うん、これがロックだぜって言って、うん、日本のロックだぜって、うんうん、できっとそれはなくなってなくて、うん、あの流行りしたりとかじゃなくて、スタイルとしてジャパニーズロックがあって、はい、その先っちょっていうのはまだやってるわけですよね、
はいはいはい、
じゃあきっとこれあのもう僕らが今50半ばで、うん、その時に見てた先輩よりも下っ端がまだやってるっていうことは、もうこれでズーンと音楽はあの繋がったわけですよね、うんうんうんうん、でただ自分の立ち位置がどんどん上がっていってるっていうことで、はいはいはいはい、こんなことを想像できなかったっていう話をしたかったんですよ、全く。だから思ってたよ、うん、アメリカとかにはすごいじいさんやのに音楽やってる人たちがいる、カントリーとかじゃなくってもロックっていう限定したとしても日本人よりもすごいじいさんらがおる、うん、せやけどもその上にはまだ、うん、もうまだおらんかって、
はいはいはいはい、
さあ永遠に何て言うんかな、ロックをし続けられる人が、うんうん、日本人には まだおらんかったわけよ、
当時はね、
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 やり続けたぞ、死ぬまで6回やったぞ、
そう、まだまだ、まあ、うん、そうそう、まだいなかったってことですよね、
はい、もう今、はいはい、そこそこ、
そこそこ いてはりますよね、
い
てはりますよね、でもやっぱ僕らもそういう話をねするんですけど、それも、はい、もうものすごいもっとこう下世話な身近な話ですけど、はい、まあ仕事ないよな最近みたいな話になったら言うんやけど、やっぱ60手前ぐらいから、そのまあ下は50頭ぐらい、金田さんぐらいのまでの層がめちゃくちゃ分厚いの
やっぱりね。
ほんでやっぱあの頃そのなんかフュージョンとかロックとかのブームがあって、うん、やっぱりいろんなところで美味しい仕事もして、東京も行ってちゃんと仕事して帰ってきた上手の人たちがもう本当に分厚いわけですよ。
はあはあ、なるほどなるほど。
だからまあそういう人らが知らんことに俺らには回ってこいわけじゃないですか、順番的にいろんなものが
まあそうか、
うん、
まだしなんか
まだ現役ですね。
やっぱ上手ね、もう近いね。でも
いや近いけどね、
まあ、手届くところにあるんじゃん。
まあなんかまあまあ、いや、うん、いろんな話聞いたらもうギター弾くの大変やと毎日公約張ってる人とかいますけどね。
あそう、
うん、
でもそういう時代がやっぱ来たんやね。
そうやね、
はい、
俺ら身近などこにでもそういう人たちがいるわけですよ。仕事として音楽をやってやっぱ、
うん、だから、ね、漠然と思ってたんですよ。 だから中学生の頃とか、うん、高校生の頃とかに、うんうん、自分がね、うん、音楽好きでものすごく好きやったしプロになりたいっていうことを漠然とは思ってたけども、うんうんうんうん、果たしてほんまにその一生ね、はい、ずっと
そうやね、
そのおるような世界なのか、うん、もしくはおる世界として構築できうるのか、
うんうんうん
うん、なある日どっかで流行り廃りみたいにバーンって捨てられるんじゃないかみたいなことすら、
はあ、
ロックっていうものがね、はあ、まあロックっていうと語弊があるか、なんて言ったらいいんだろう、まあテクノとかもいっぱいあったしな、
それで、まあ、言うたら
通ってくる中
で、まあまあ要はミュージシャンとして音楽としてですよね、
うん、そう流行り音楽、
うん
うん、まさかこんなにあり続けて、
はいはいはい、
ほんでそういうことをするとはね、うん、いやこれでだから大戦級のとこに現実的に50いくつになってもうちょっとかっこいいとこに折れれば俺の人生は成功やったって言えるかもしれんけど、
でもね、結局自分で決めなきゃいけないじゃん、そこに居続けるのか、
はいはい、
だから、ね、あの金太さんもそうやと思うんですけど、若い頃にね、
うん、
まあ、僕らが20代前半とか20代半ば、うん、後半ぐらいまでの間っていうのは、
うん、
例えばロックをやってライブハウスで演奏してるだけでもそこにステータスがあったわけじゃないですか、うんうん、お客さんにとってもみんなにとってもオーディエンスにとってもライブハウスに見に行くことに魅力を感じてたわけじゃないですか、うんうんうん、そういう意味でもその文化もなくなりましたよね。全然面白くないわけじゃないですか。
あ
だからそういう意味ではもう金田さんが言ったように、うん、バーンと捨てられたのかもしれないですよね。
あそれは何、ライブハウスでライブをするという形式が
っていうかそこに見に行くことに、例えば僕らがやることっていうよりも見てる人たちが、だから僕
もう見に行かないようになったってこと。
そうそうそう、例えばそういうことですよ。
そんなことが起こってんの。
もう見に行くことにさ、例えばもっとおもろいこといっぱいあるやんか今。だから誰もが音楽に興味を持ってた時期みたいなものがあるわけ、豊かな時代があるわけじゃないですか。
ああなるほどなるほどなるほど、比重が多かったと。
そうそうそうそう、うん、そういう意味ではもう魅力のあるなんていうかな、アミューズメントじゃなくなったわけじゃないですか。コンテンツとしては面白いものじゃなくなったわけじゃないですか。でもそれでも商業ビジネスとしてテレビに出たりラジオに出る人たちはなんとなく残ってるわけじゃないですか、
うんうんうん、
だから僕らの音楽のやり口っていうのはもっと逆に言うとよりマニアックに音楽を追求できる状況にはあるわけですよね。
あ
それは分かる。だから音楽っていう文化を育てよう、それをなんとかお金に変えようという作業をしてるわけじゃないですか、はい、と思うんですよ、だからそれはどっちに身を置いてこれを勇気を持ってやり続けるかやり続けないかっていうことは自分で決めれる状況にまあなってるわけですよね、うん、よく言えばね。
なるほど。
と思うんですよ、
ね、うん、オーディエンスを選抜選択するんじゃないけども、うん、やっぱりある程度ね若い頃にやってたら、
うん、
若いそのことを理解してくれるというか面白いと思ってくれる人たちが集まってきてるって思って、うん、
はい、
その中の、なんていうかな、リーダーと的な立場として、うん、みんなに言葉投げかけたりとか、はい、ライブをやっている、
はい、
でじゃあこの年になってきて、うん、ライブをやるときに、
うん、
なんていうんかな、同じ気持ちでちょっとはやりたい感じはあるわけ。同じ気持ちっていうのは、
うん、
あの頃と同じ客席が、はい、若い熱気があって、
はいはいはい、
ステージにいる俺たちは年取ってるかもしれんけど、うん、あのおっさんらかっこええなって言うてる、見に来てるやつらは、
うん、
若いっていう、
うん、
なんかこう人たちもいるじゃないですか、かっこええと特に言われてる、
うん、
そこにもうぜひ入りたかったんやけど、それはうちの客が年寄り別れて言うてるわけじゃないよ、
はいはい、
ありがたいことで、ね、でも100って事実やったとしても、うん、それはありがたいことやね、
うんうん、
なんていうかやっぱりノスタルジックな感じにどうしてもなるわけですよね。
やっぱそ なんか、うん、でもどのシーンで音楽をし続けるかじゃないですか。例えば、はい、いつ例えばその話でいつでも若者に問いかける歌っていうか若者に向け問いかけるのもおかしいけど、若者に向かって発信し続けるぞっていう意識を持っている人がいたならばそれは成立したかもしれないですよね。
そう
だよね。それはもちろん敏感にいろんなことを考えてなあかんやろうし、感じなあかんかったやろうけど、うん、やっぱ同じ音楽をやり続けるとそれを好きな人っていうのは同じ人になるかもしれませんよね。
うん、
なんていうかやっぱり持ち上がりっていう形になっていくのかもしれないけど、
だから、うん、今回 の, あのこのラジオのテーマは、
はい、
あの若いやつからも、うん、若いやつから支持される、うん、テーマを見つけよう、
イエーイ
みたいな、ね、例えばね、うん、ちょっとまあ不謹慎やけど、うん、あの原発問題を今ね例えば真剣に歌ったとすれば、はいはいはい、それに その歌を歌ってる人たちがうん、おじいさんたちなんか、うん、若いのかっていうのはともかくとして、うん、その歌ってるイデオロギー思想とか考え方に賛同する人がまあ集まってくる可能性はもちろんあるよね、
うんうんうん、
でその材料としてコミックソングっていうものをこうあてがうと、うんうん、もうそれは携帯にあのやり口としてはちょっと古いのかね。
でそれは
もう面白さが変わってきてるってことか。
そうやね。例えばギャグのギャグにしたって何を元にしてギャグにするかとか何をパロディにするかっていうことって、例えばあまりにも古いネタをパロディにしたら若いやつには面白いかどうかさえ分からないわけじゃないですか、単純にね。やっぱその辺のことをこう加味しながらやれば、例えば音ネタを何にするかとか、
はいはいはいはい、
題材はでも原発でもいいわけじゃないですか。だからそれを笑いに、原発を笑いに取り込むっていうこと自体がよしとするならば、あとはね、
何をよしとしませんけどね、はっきり言って。
まあまあね、例えばですからね、例えばですからね、
俺が例えばさっき出したが悪かったんけど、
はいはいはい、
それはもう成立せんっていうのは前にあのやらかした
やらかしたか、まあ、あれ分かりましたからね、
あれもうやらかしたって言ってるからね俺も本当にもうめちゃくちゃなんか体いっぱいの愛でやったライブのつもりやったけどな。
そうですよね、
やっぱりそれはやらかした、
ね、あれやっぱりね、僕フリ DVD あれはね振り返って見てもちろん見たんですけど、僕はね、やっぱり自分でやっててかもしれないけど面白いとは思うんですよ、
でもやっぱ不謹慎さが満開。
ああ、やどうやろ、俺は、まあ、俺は全然後悔はしてないです。
ありがとうございます、
はいはいはい、
ありがとうございます、はい、演出家としてもこの上ない、
はい、
一歩オリンピックに近づいた気分さえします。
あ、そうですか、それはよかったです。
まあね、
はい、
どこ行っとったんやろさ。
お腹痛いね、僕。
あ、冷えてね。
うん、いや冷えてんじゃないけど、お酒飲んだからね。
ピッピーか。
そっか。いや、な、何でしょうね。じゃあ何すりゃこう生きの。
そうやね。まあでもね、なんか、うん、あのまああのおかげさまブラザーズの笑いってさ、うんうん、あのどっかでやっぱり大衆的じゃなかったとこもいっぱいあるやん。
あ、そうですね。
うん。
尖りすぎてる。エジ聞きすぎてるってことですね。
まあ、ええように言えば、エジ聞いてんねんけど、うんうん、外してるっていうことや、うん。まず言い方を変えたら。
はいはいはい、
っていうことは、ピークの時の、うん、ものすごい自分らもイケイケで、うん、客もガーンってなってる時の、うん、ライブでさえ、うん、やっぱ外してたわけ
やん。でもね、でも、うん、当時は、その、なんていうんですかね、それを分からんなりにも、あれを分からん、けど面白いって言ってることがかっこいいと思ってた人もいるんじゃないですか。
あ、は
あ
は
あ
は
あ、うん、あれが今最先端でかっこいいらしいねと、
うんうん、
であれを分かったふりしてでもあそこに行ってわー言ってる方がかっこいいんちゃうかっていう人もいたんじゃないですか。
あ、それはものすごく光栄ですね。
で、僕はそう思いますよ、う
ん、はいはいはい、まあでもね、うんうん、ちょっと話はちょっとあの違うねんけど、
うん、
その本来ならバーンってピークの時にね、
はい、
なんかのあのなんていうかな、核爆発が起こって、
はいはい、
核爆発で爆発が起こって、
はいはい、
あの自分らはエッジの効いた、うん、要するに100人いるうちの10人笑ってくれたらええわと思ってやってたことが、
うんうんう
ん、なんかの拍子で大衆的になって、うん、ブワーンって人が増えたとするやんね、
うんうんうん、
なほしたら、うん、そのなんていうかな、 シーンの意味イメージが自分には分かるんやけども、うん、そうじゃ ないわけな俺たちじゃなくて、うん、ほんまはそんなやつバーンって人集まらなあかん時に集まりきれてな、うん、まあ、あの表現しきれてなくって、うんうんうん、で今これからね、うん、やろうと思ってることは、うん、相変わらず自分は面白いと思ってることは変わってないと思ってる。
はいはいはいはい、
はい、それが、うん、あのどういうなんていうのこっからどっかみたいなことはもうないとしたら、
うん、ないとしたらね、ないのを大前提で
もう ないだろうということ、うん、ってなったとしたら頭の中で、うんうん、もうなかなか辛いもんがあるよな、苦しいよな。それをだからそれでもそれをやるんですかっていう感じやな、うん、
でもね結局ね、うん、その当時はそれエッジが効いてたと、
うん、
あの切り口は今も変わらないとしても今エッジが効いてるのかっていう問いかけはしとくべきだとは思いますけどね。
そこはものすごく重要ですね。
重要ですよね、重要ですよね。ただ昔のことを繰り返しやってるだけやったらお客さん減って当たり前やし、
そ
ら
そ
ら面白ないじゃないですか、
うんうん、昔のようにキレッキレやでって言うてるけどもう全然なんちゅうの昔のようにキレキレなんか昔のことも知らんような人が例えば聞いたとしたら
そうそうそう
ぬるぬるやんみたいなこと
ですよね。そうそう、だから例えば当時は例えばなんかそれなんとかやんかっていうなんとか会みたいなその誰をチョイスするかっていうところで、うん、その人が尖ってなあかんわけでしょ要は、はい、でも結局昔の人引っ張り出して言っちゃったらもうそこでそれはもう昔は尖ってたけど今は尖ってないわけじゃないですか、はいはいはい、
なんかね、そのやり、うん、もうまっさにね、うん、YouTube なんですけど、
はい、
たけしさんが、
はい、
ダウンタウンのまっちゃんかな、うん、まっちゃんと喋ってたんかなんかちょっとまあそれは忘れましたけど、はいはい、要するに、うん、自分がもうピークになった時のイメージとしては、うんうん、あの俺ももうようその表現使っててんけど、うん、例えば一個ボーンってあの森松が言ったことに突っ込めるネタがあったとしたら、うんうんうん、瞬時にいくつか
を、ね、
あの見つけて、うん、でどれが一番ハマるんか、はいはい、どっから切るんかということが、はいはい、瞬時に頭の中で計算できて、はいはい、口にそれもバーンって出るっていうのが、はいはいはい、自分の武器やったし、うん、たけしさんやで、ねはい、武器やったし、うん、それが常当たり前だと思ってたと、うん、ところが、うんやっぱり40っていう声聞こえてきた時に、うん、瞬時に言葉が出なくなったんやて、
はい
うん、その時にあもう俺はお笑いだけじゃもうダメなんやって思ったと、
うんうん、
いう話をしてた、うん、もうまさにでもそうやんかあれやのこれこれこれって言ってるそうそうツッコミ
でもねだからねでもねそこなんですけど、うん、その僕らは常に生番組に出演する必要がないわけですよ
あ、まあ、
じゃないですか、うん、組み立てる時間が僕らにはあるわけですよ、はいはいはい、時間だけは、はいはい、だからそこで磨くことは可能じゃないですか、はい、もちろんライブは生ものですけども、
はいはいはい
うん、
そうやね、
うん、
努力は必要やね
そうそれ以外のところでどんだけ位置磨いとくかっていうのは、はい、何をチョイスするのが今受けるのかっていうのはやっぱあんのかもしれないですね
そうもうねほんでいやもう覚悟しとかんと、うん、鍛えてこれがもう一回ね、うん、もう一回何でもパーンってすぐに思いついたり、
はい、
なんかいくつかそのツッコミのネタ見つけたりとかには ならないっていうことですよもうね
あまあそうですよねその可能性もありますね
これから劣化していくんやから、
うん、だからなんか思い出だけでそれを出すんではなくて情報としては入れておくべきですよね新しいそのツッコミのネタみたいなものはね、うん、
あれ俺ね、うん、あのおかげまあ何年前かも忘れたけど復活したわけじゃないですか復活してやり始めたって言ってたけども、うんうんうん、まあ言ったらそのエッジが効いてるとこを全面的に出すのをもうやめてたわけやん、う
ん、はあはあはあ、
ほんでそれはなぜかっていうと楽やってんその全部突っ込んでいかなあかんこともないし、うん、ものすごく常になんか面白いこと言ってるよ何でも知ってるあのデブッチョじゃなかったあかんかったのに、うんうんうん、それ知らんわとかそれ分からへんわとかって言ってて会うちゃおうかって二人に、まあ、例えばね一個のシーンやったらそうやって言われてることがね、うんうん、それは楽になったらほんまあかんことやったわけよ
ああなるほどね、
うん、そこはねそこは俺は絶対、ま、自分が死守しとかなあかん、
うん、
なんていうかな とこやったのに、うん、俺楽やったからそっちはポーンって行ったの、
あ、
うん、ほんでなんていうかなアホみたいな感じになってたら楽やったんやけど、うんうんうん、それは結果的にはちょっと苦しんでるなと思って。
なるほどなるほど、
うん、やっぱりどっかでなんていうかなちょっとそのキレッキレやでっていうとこを、
まあそんなにキレへんじゃんねけど、まあ、自分で丸いで俺はっていう必要ないですよ ね、まあ、ねあんまキレイになってるで俺って言わんでもいいですよ ね、まあ、ねそうですよね。
ダンボール2つに折って、うん、ナイフチューってした時に、はい、やっぱ血綺麗に拭きたいやな、だけどもなんか綺麗っていうかもう抜かれん、この例えもどうかと思うけど、
そうですよ ね、 ねはいはいって言ってるけどなんとかしよう思ってくるけどね、そういうことですよ、
今のみたいな感じですよ、
そういうことですよ、
はい、ほんで今のみたいな感じで、うん、新しい笑いを取ろうとちょっとしたりしてる自分が、うんうん、やっぱそれも違うんやなと思うわ、
はあ、
うん、
なるほどな、
はい、もう、うん、まあね
なんで電話入るかな、
テンテルタテテン、
もしもし、
電話出るんかい
もしもし、
お前は電話出るんかい、
あ、もしもし、
もうちょっと地下におるんで繋がりません、
地下にいるので、あのラジオの収録中で申し訳ないです、すいません、あのかけ直します、
またもう二度とかけるな誰やった、
東京のあの
仕事の人、
仕事の人、
はい、
仕事の
人、まあね、
こんな時間に仕事の電話ですか、
そうですね、
売れっ子は違うな、
いやいや全然ですよ、もう本当に、
うん、この間もあれ上を着てなかったんだけど、何の時やったっけ、あ、リハーサルね、その土井さんのところパートスタジオ10周年のリハーサルの時も、うん、12時から始めてリハーサルを、
うんうん、11時
10時からやったっけ、うん、初めて、うんうん、ケツがあるっていうの、うん、もうそんなもうてっぺん超えるって言うてんねんね、うん、ほんで何やろうと思ったらまだ2時からレコーディングあるって言って、
そんな時間から
レコーディング、いやいや、チャンスなんかちょっと忙しい、うん、ちょっとそれバタバタしてて、うん、その日にどうしても音取らなあかんみたいなのがあって、はいはいはい、うん、でそのまあその前もこうなんかレコーディングをやってて、その間だけ抜けその日は1日レコーディングの予定やから間抜けてここへ来ます
って、
それを
売れっ子って言うんですよ
あ、まあ、その時だけね、その時だけね、
ほんまやったらもうそんなことするんやったら来ていりませんって言われるのに、待ってくれるっていうことは売れっ子でしょ、
うん、そうですね、
ちょっとみんなじゃあ残りの時間褒め合おうかちょっとウォームアップしようかなんか侍的なんだな、
あのジブリのね、うん、ジブリのあれですよ、その企画の CD 多いじゃないですか、最近雑貨屋とかで売ってるね、 はいはいはい、あれね、今ジブリのレゲエのやつ作ってるんですよね、へ、面白いね、
コンコンコンパン、
そうそうそうそうそう、
ゴーン
チャッカまさにそれですよ、そんな感じ、
あ、そう、
うん、
今歩こうって歌い出したけどこれレゲエにならないよね、どう考えても私は
ゆっくり歩かなかね
あ、そう、そんなんもあんの、
そんなんもう、うん、去年まで J-POP 作ったんですけど、J-POP の
あ、でも権利はジブリが持ってんの、
ね、いや、それもものによって違うんじゃないですか、
作曲
家が持ってたり、ユーミンの曲とかやったらそれもジブリ関係ないじゃないですか、まあ、うんうん、
ビレッジヴァンガードとかで売ってそうなん
ですね、それです、まさにそれです、
うんうん、
ビレッジ、
ユーミンで思い出しましたけど、はい、あの風立ちぬね、
はい、
あの飛行機雲も使われてるんですけど、はいはいはい、あれ飛行機雲も歌ってた時は荒井由実なんですよ、
そうですね、
うん、
クレジット荒井由実で乗っけてますね、
あ、そうですか、
ちゃんと、はい、
あれ撮り直してないか、撮り直してないの、撮り直
してないと思いますよ、
あの多分あの時のままなんやろね、
まあ、リマスターとかもしてるやつね、
としてもあの著作権とかのことをうんうん考えたとしても、うん、松任谷由実にしとくと面倒くさかったんでしょうね、
そりゃそうやろね、
いや、なんか そういうのが降って一瞬パッと映るだけですよ、荒井由実ってね、もちろん、でもなんか
でもね、なんか宮崎さんがあれを作った時に、あの風立ちぬの企画をした時に、あの荒井由実さんのその当時聴いてたあの歌がふと浮かんで、あ、ぴったりやんと思った時の、はあ、その時が荒井由実やったから、 それを今に松任谷由実に変える必要なく、ここのこの時の音が欲しいっていう、
まあ、それてい
う
かあの曲は荒井由実の曲は荒井由実でいいんじゃないですか、
荒井由実でいいんですよ、
それ何もそんなね大した理由、大した理由も何もないでしょ、
いやあの曲を松任谷由実で、うん、あの著作権登録してない可能性もあります、
まあだからそれただそれだけでしょ、
うんうん、そうそうそう、
でも
そう
難しい話じゃないですよね、
難しい話じゃないんですけど、あのそういうのも感慨深いなと思って、
でもいい曲です、いいですね、
え
いいですね、
なんかまたほんですごいテーマと、
そうあの曲になんかこう救われる気がしますね、あしましたね、
じゃああのね、うん、新井由実、あ質問します、
はいはい、
風立ちぬのどのシーンが一番、
うわいやもうそれはね、どうでしょう、なんで急に風立ちぬにも話戻ったんでしょうね、
あいやもうまあいいじゃないですか、
いやどうやろう、うわちょっと待って、うん、僕ねあのね、はい2人で暮らし離れて暮らすシーンが何か何か所かあるんですけど、はい、あの辺がもう、もうたまんなかったですね、
正解
正解
越後正解あれ
いや
今回ね
切なかったあそこは、
そうなんですよ、
うん、
初夜シーンがまあ入ってるらしいじゃないですか、
は
あ
は
あ
は
あ、僕はもう聞き話ですよ、はあ、あの YouTube の情報だけでしかないから、はあはあ、実際に画面は全く見ていませんが、はあ、ユーミンと鈴木さんプロデューサーね、
は
あ、あのジブリのプロデューサー鈴木さん、はあはあ、で宮崎庵野さん、
は
あ、宮崎駿をユーミン、はあ、この4人が座って、はあ、まあインタビュー形式で、
はあは
あ、あの撮ってるあれがあるんですよ、
は
あ、YouTube の中にね、はあはあ、でその中で、はあずっとインタビューとかもうユーミンとかはもうかしこまってしまってあんまり全然喋んないんですよ、
うん、
で宮崎駿はもう人のことなんか全く興味ないじじいなんですあいつ、
うんうん、
ほんまは、
うん、
あのややもしたら、
うん、
根性悪いんですよ、すっごい、うん、自分勝手で、うん、エゴイストで、
うん、
そのおっさんがねずっとあのインタビュー4人で喋ってんねんけどもユーミンの方チラリともまあ見ないっていうのは、うん、見たとしても、
うん、
別に興味がない感じでずっと話をするんです、
うんうんうんうん、
で誰かがユーミンにね、うん、その歌のこととかもちろん振ったんですけど、うんうん、その中であの宮崎駿が、うん、あの松任谷さんはどのシーンが好きですか、ひょっとしたら違う人が振ったかもしれない、
うんうん、
ほしたらユーミンがしばらく黙って考えて、
うんうんうん、
初夜のシーンかなって言った時の宮崎駿の、
うん、
あ仲間やっていうか
あ
の
あ
分かってんやこいつみたいな瞬間がま あるんですよ、その YouTube の画面にも、でそっからめっちゃ饒舌になって飛行機組の話も褒め始めるんですけど、
あ
そのぐらい子供なんですけど、なんかそのやっぱりなかったシーンじゃないですか、今までの宮崎アニメには、
ね
ね
うん、
あえてタブーとして語らなかった、うん、セクシーなシーンとか全くなかった、
うんうん、
それがやっぱ描かれてるっていうことによって血に足がついた作品なんやっていうことですよね、うん、まあ人の話ばかりしてて俺も見てないんでなと思う
よ、僕そのねなんかね、でも僕その YouTube じゃないんだけど、
はい、
その庵野さんと宮崎と、うん、まあその4人でインタビューされてるシーンみたいなものはちょこちょこテレビで流れてた気がするんですけど、それ見るたびになんでユーミンがいいんやろってずっと思ってたんですよ、
はいはいはいはい、あ、わ知らんかった、
いや違う違ういらんやろって思うわけですよ、
あ、はあ、はあ、やっぱそれは
宣伝、それなんかまあ宣伝やろうなとは、まあそこにしか僕は着地点よう見つけんかったんですけど、それユーミンもかわいそうっていうか、そこに引っ張り出されてユーミン何しゃべんのっていうか、
またでもあのおばはんも、あのおばはんもなんかそういうことをこなせる、
うん、
私はこなせる女みたいなね、
それがまた腹立つんですよ、
受け方するわけじゃないですか、
そうそうそうそう
ね、
う
ん、あの本来
ダミ声でね、
本来なら来ていただくのも大御所か、あの体操やのにありがとうございますって言われて、
うん、
でも楽しいから来ちゃったみたいなことを私はできる女やっていうのが、
まあ、
俺も嫌いなんですよ、
嫌いですよ
よかった、
もうユーミンは俺早引退してほしいもんね、だんだんダメになっていく気がすんねんな、
岡部ユーミン大好きですよ、
誰ですか
岡部、
あいやだからユーミンはむだから昔のユーミンとか好きなんですよ、うん、俺もね、うん、好きやけど、だからだんだん俺のユーミンが崩れていく感じがする
俺のユーミンがね、
俺のユーミンが、俺のユーミンはもう全然ダメになっていってるわけですよ、なんかって1年ぐらい前かな、昼ドラのテーマソングかなんかをねやってたんやけど、もう曲ひどいの僕の中では、 はあ、歌は下手やし曲ひどいしみたいな。
歌下手なのは今に始まったことじゃない
よ、ね、いやなんか無理してるしね、おばはんが無理してるとしか思われへんねんな。
はいはいはい、
いやもう早いことやめてほしいな。もういいじゃん、お金もいっぱい持ってるやろうし、
ね、なんかあの、うん、何年か前にもシルクド、うん、
それ言う的なね、
それ言うか、うん、と一緒にやったこととかもあるじゃないですか。
シャングリラ、
あシャングリラ、あの時とかでもえげつな服着てるじゃないですか。
着てた。
ほんで自分はこれも結構着たらいけんねんでって、
私まだいけんねんでみたいな。だからその無理感が嫌やな。
でももうあかんあかん
っていう感じ。そうそうそうそう、
もう終わり。
そうですよ、
うん、もう終われて、
もう終われて、
もう帰ろうよ、
もうユーミンの悪口言うなと。
これ以上ユーミンの悪口言ってどうすんねん
と。おかげのライブの告知もう一回しとかんでいいですか。
はい、
おかげのライブの告知もう一回
しとかんで。もういいですよ。言うたけ言うたけ言うたけ言うたけ。7日8日ですよ、
12月の7、8、
2日やるんやね。
土日、
土日、2
days 2
days。 で、その梅田のあの東通り商店街で外れにある
ゼ
ーラーです
よ。ジーラー、まあ、行きたんだけどな、うん、
そうそう、土井さんまた、ね、なんかまた指定化したらしい。
土井さんがしゃあない
でも、あ、土井さん来るんすかって言ってたもんね、そういえばね、向こうの人。
あ、そうな
ん、うん、言ってた言ってた。
もうどこへ行っても遺恨を残しまくって帰ってくるから
な。まだオープンしてないでだから。
また値段と、発売日はまたおって、
もうそろそろね、分かってくる頃やと思いますけど、
はい、そうですね、はいはいはい、
はい、後藤がまた頑張ってくれてるんでね、
はい、
はい、またぜひよろしくお願いします。
よろしくお願いします。また来週、
はい、さよなら。